こんにちは、門垣敏子です。久しぶりに今日は豊かな第三の人生のすすめをお届けしていきたいと思います。人生100年時代を迎えています。60歳代後半から70代、80代、90代を老後でもなく、余生でもなく、第三の人生として豊かに過ごすヒントを心理学の面から紐解いていただきましょう。お話ししていただくのは、毎週土曜日9時40分からラジオ時代放送しておりました家族エトセトラでおなじみの港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。私、はい、いつもなんていうのか、豊かな第三の人生というテーマを聞くたびに、私自身が貧弱な第三の人生を送ってます。本当にね、辛いんですけれどもね。
いやちょっと最近先生ね、コロナを患われて、なんかかなり長い期間、
そう、約1ヶ月間ね、本当にね、大変でしたわ。そのために体力も落ちてしまいます。
落ちます ね、本当ですね。
だからね、いろいろやっぱ考えさせられることがいっぱいありましたね。
体力が落ちると、先ほどちょっと打ち合わせでおっしゃってましたが、おしゃべりするのももう辛い、
おしゃべりも疲れますね、食事をするということはかなりエネルギーを使うということはよくわかりました。
そうですか。
食事をね、一生懸命食べたらね、しんどい。年を取ると一生懸命食べます。そうでないとこぼしたりしますから、
誤嚥もいけないし、ということで、
一生懸命食べるでしょ、そしたらね、本当にね、疲れますわ。
だから、
この今日お話する本の中にも出てきますけどね、矢作直樹という先生が、長生きにこだわらないという本を出しておられる、でこの先生もね、食事をするということはエネルギーを使うというふうに書いていらっしゃいますけど、よくわかりましたわ。
そうですか。なんか気にしないときにはエネルギーを入れる作業だと思ってますけども、食べる行為自体はエネルギーを使う。そうです
ね、使いますね。そしたらね、物を言わない、食べるのも少数で、
少食になるんです。
そうしたら、この口、顎の筋肉とか口あたりがね、あんまり筋肉使いませんから、
使わないですね。
と気がついたらご飯をこぼしてるとか、そういうことが多いです。
そうですか、
長生きにこだわらないというね、この矢作直樹先生の本を取り上げたのは、前にもお話ししたと思うんですけどね、東京大学の、救急総合救急、ちょっと待ってくださいね、正確に言わないかな、東京大学 の医学附属病院救急部というところで、生と死を見つめて生きてこられたお医者さんですね。もう生死に関わる人たちが、
救急ですからね、
囲まれてくる、
そうですね、
そういう人たちを対象にしてね、その救急医療の現場で生と死を見つめた医師が伝えたい人生100年時代の心の持ち方という本。
もうテーマにぴったりですね。
もう一つ私がね、聞きかかったというのは、気になったのはね、あと何年と逆算せずに今を楽しむという生き方、これがどういうことかなと思って取り上げてみたんです。
なるほど。あと何年という逆算をしないで、今を楽しむ、
そうですね。なかなかね、年を取るとね、私の人生あと5年かなとかね、せめて3年は生きたいとか、やっぱりあと何年ということを意識しますよね。
そうですね。ニュースでね、5年先にできるとか10年先にとか言われると、私無事にいるのかなって思いますもん。
そうですもんね、そのね、あと何年と逆算せずに今を楽しむということはどういうことなのかという、その辺も気になってね、
そうですね。
でね、章立ては第1章から第5章までなってるんですね。で、前にもお話、第1章のお話はしましたけども、この先生が、全体として言えることはね、年を重ねていくと、初めのところで書いてありますが、変わっていく自分を楽しむ、 やっぱりね、今まで簡単にできてたことが、加齢とともにできなくなって、
そうです、
あるいは時間がかかる、は
い、ものすごい時間かかります。
3分でできたことが5分かかり8分かかりしますよね、はい。まあ、そんなこともあって、今こそ全てといった、そういう生き方をすることができたら、はい、人生はそんなに怖くない。まあ、年を取るに従って将来が短くなってくると、やっぱりある種の怖いというのか不安がつきまといますよね、
うん、そうですね、不安はありますね。
ね、その著者の矢作先生はね、はい、今こそ全て今を楽しむという精神があれば、はい、些細なことが気にならなくなるとおっしゃってるんです、うん。これはしかし私、あのコロナで体験しましたけど、はい、なかなかそうは思えませんね。
あ、思えないです、
思えないですね。このね、今こそ全て中今精神、中真ん中の中と今と書いて、はいはい、中今精神という精神らしいですけど、これはね、神道の言葉だそうですね。
はい、あ、そうなんですね、は
い。で、まあ、この先生もおっしゃってますように、人間は加齢に伴って体力が落ちてきて、はい、それまで普通にやれていたことが次第にできなくなる、
はい、
体は有限ですから仕方がないこと、
ね、
それをなかなか受け入れられないんですよね、はい。で、そこでまあいろんなことを人間として思うわけですけれども、はい、これから先こういうことが増えてきますけれども、矢作先生はそんなできなくなる自分をこれから受け入れたいと思うということを出せます、
はい。
これ受け入れるのがなかなか難しいですからね。
そうですね、うん。
よく世間で言われることですけどね、はい、どんなに元気な人でも必ず加齢によってどんどんとできなくなることが増えてきますよね、はいはい。で、矢作先生は先も言いましたように、過去と比べるというのか現在を楽しむという、
うん、
これがまあキーワードかもしれませんね、はい、この本のね、
はい。
その練習ができていれば、うん、人生はさほど怖くないという、まあ、そんな考え方なんですよね、
はい。
で、第一章はね、あのどんなことが書いてるかと言いますと、はい、どう言ったらいいかな、この本の第一章のテーマはね、はい、人生に定年はない、
うん、
本当の定年は命日だ、
はい。
まあ、あの働いている間は定年がありますよね、はい。これはあのその組織がいろんな役割を与えますけど、はい、第3の人生は本当の定年を命じたから会社とかそんなところ辞めると、うん、辞めようと思えば辞めて自分で役割を探すのが本当の人生だ、
はい。
だから私はこれがしたいと思えばそれをやればいい、
はい、
そういうふうにおっしゃってますよね、うん。でこれ一回お話ししたことの繰り返しになりますのであんまり言いませんけどね、ただあのあと何年というお客さん的に生きるのは厚かましい、そういうふうにおっしゃってます。
あ、そうなんですね。
そこのところだけちょっともっと繰り返しになりますけど、
はい、
言ってみたいと思うんです。この先生はね、
はい、
あのあまり先のことは考えないとおっしゃってますよね、
はい。
まあ、この生徒氏のさまよった人たちを受け入れたらそうなるかもしれませんけど、はい、考えたとしてもせいぜい半年か1年先ぐらいしか考えないっていうんですね。で、私は明日のことを考えませんとおっしゃってます。明日はひょっとしたらもう定年、要するに死んでいるかも、定年、はい、本当の定年は見えにじゃ
う、そうですね、おっしゃってるので ね、
そういう考え方ですね、
はい。
でね、こうなんていうのかな、後の、ね、考えるのは厚かましいということなんですけど、矢作先生はね、
はい、
肉体の動向は本当に予測がつかないとおっしゃってますね、
はい。
彼に明日の予定が入っていたとしてもそれは明日自分が生きていて、それが生きているからこそできる話であって、明日ではなく今日は精一杯生きることが本当は非常に素晴らしい生き方だという、まあ、そういう考え方ですね、
うん。
で五体満足と言いますけど、五体がちゃんと動いていることのまず感謝をすべきだ。
感謝、本当そうです ね。
でこの先生を毎日寝るときにはね、はい、今日も一日動けたということを感謝をして、ね、お医者さんドクターですよ、
あ、
おっしゃってますね。で10年後20年後に自分がどうなってるかと考えること自体厚かましい、そういうふうにおっしゃってますわ。だからその中今っていうのかな、神道のこと、はい、中今最初今日言いましたよね、つまり私が生きているまさに今、はい、この瞬間を大事にという、そういうことが非常に、うん、まあ、特に第三の人生になってきたらそう思うかもしれません、はい、そう思うべきだという、そういう考えですよね。
そうなんですね。
だからもう将来のことを考えるのは、あと何年と考えるのは厚かましい。この先生はね、
はい、
人間は寿命というものが
あ
って
、はい、
あのドクターらしくない考え方ですけど、寿命が終わるときにこの世を去るんだということですね。この先生はね、人は死なないという本も書いてらっしゃるんです。
あ、一方では、
はい、
人は死なないという本も、
これはね、はい、あの魂、
なるほど、
として生き残るという、ね、はい、でこの世というのはね、
はい、
その魂が自分を磨く、魂を磨くために身体を借りてるんだ、それがこの世なんだ。だから身体が終わったら魂はまた違う生き方をする、そういう考え方、そう考えると、この世を終わるという、要するに死は怖くないというのが、
は
い、この先生の考え方ですね、
はい、うん、肉体としては滅びるけれども、はいはい、そっか、魂としては生き続けている
。だからそれは一緒で、私もね、昔あのキリスト教学の学問で、
はい、
そんなことを聞いたことがあります。
あ、
霊魂不滅の法則という、
はい、
法則があるというような話を、そういうことかなと思いながら聞いてたんですけど、
はい、
この世というのは先ほど言いましたように、
はい、
その肉体に魂が宿って、肉体を滅びても魂はまた次の生き方をすると、
はい、
永遠に生きるという、
そうですね、
そういう意味だったと思うんです、人は死なないというのはね、なかなか面白い考えだと思います。で今日はね、
はい、
第2章の話をして、はい、できたら3章に入りたいと思うんです、
はい、
第2章というのはね、自分の暮らしに、手を抜かないというのは第2章の考え方
は、はい、自分の暮らしに手を抜かない。
第3章も非常に近いことなんですけどね、
はい、
機械任せ、種任せではなく、自分の体で生きる、そういうこと、はい、だから2章と3章は非常に関連してる。
そうですね。
で今日お話しするのはね、まあ大体あのこんなことだと思うんですが、例えば第1章の場合だったら、あと何年という考えおかしいという新しい、はい、あの考えが出てきますけど、
はい、
ここではね、第2章第3章って私ちょっと読んでみて思ったのは、感想はね、
はい
はい、一般の私たちが日頃なんとなくもう経験的に思っていること、あるいはそれは世間で時々人からよく聞く話だとか、あるいは本や雑誌などでそんなことを読んだ記憶があるなとか、事実をそれは自分も体験したとか、あるいは本当にそうだろうかと疑問に感じていたこととか、あるいは自分もそう思っているし実際に実行しているとか、あるいはそうしたいなと常々思っていることとか、あるいはやっぱりそうなのだとすっきりしたといったような、そういうことを感じることをこのお医者さんが医学的な立場から根拠に基づいて、
はい、
まあ、エビデンスに基づいてっていうんですかな、はい、基づいて矢脇先生が書いていらっしゃるのが第2章第3章だと思います、
はい、
そんなことを思いながらちょっと紹介したいと思うんですけどね、
は
い、自分の第2章、自分の暮らしに手を抜かない、
ね、
これは自分でやれることは一生懸命やらず、で簡単に言いますとね、
はい、
あんまり便利になりすぎるのは良くないという、
やっぱりそうなんですね。
そういうことですよね。
うん、
でカレー このね、はじめにカレーしても、人間はカレーしても老化はしない。
あ、年は重ねていくけども、それがこう老いていく、老化はしないと。
衰えてはいかない、
衰えていかない
と、ということだと思う、これね、もう一つよく分からなかったんです。しかし、まあ、我々よく加齢とか老化に対してはアンチエイジング、
ありますね、
言いますよね、あるいは抗加齢とか抗抗うと抵抗するね、抗加齢とか抗老化とか、要するに老化防止といったようなことを、まあ、アンチエイジングと言いますよね、しかし最近はね、そのアンチ、この本に書いてありました、私はそうかなと思って読んだんですけど、アンチエイジングに対してスマートエイジングっていう言葉があるんです、
はい、
スマートエイジングという言葉、なかなか響きがいいですよね。でこれどんなことかと言いますとね、加齢、によって物事の見方が深まってきてね、視野が広がることで人生が豊かになる、
あ、
そして前向きに考えることだと。なかなかしかしそれはできないと繰り返し私は言ってる。そうだなと思う人もあるかも分かりませんが、これはもうパーソナリティの問題ですね。
あ、そうかもしれませんね。
心配性はね、なかなかそうは思えないんで、前にも言いました、よく例だと、朝下駄の行くときに、どっか行くときに下駄の花が切れたら、これで前向きな人はこれで悪いこと全部終わった、後の頃は今日はいいことばっかりだと思うか、後ろ向きの人は今日は不吉やな、嫌なことがあるん違うかな、下駄の花が切れた時にどう解釈するかということによって、その人は前向きか後ろ向きかが分かるという一つの例ですけど、私はどちらかというと単なる事実ですね、下駄の花が切れ
た、そうですね、
それをどう解釈するかというと、その人の、パーソナリティ性格によって違う、
受け方ね、取り方ってね、なるほどね、
取り方。でスマートエイジングというのはね、そういう意味では前向きに生きることだと、考えることだと、
そういう、ああそうなんですね、
つまり年を重ねることが楽しくなると考えるだから私はどう考えてもなかなかそうは思えませんわ。やっぱりあと何年に近づいていくことも気になります。やっぱり死の不安、死の恐怖でしょうね、これはね、
そうですね、
そう思うことは良い考えですけども、なかなか簡単には思いにくいと私は思うんです、
そうです ね、何もかも前向きに捉えるっていうのは本当に難しくて、先生がこの間ちょっと病んで伏せてらっしゃった時があったように、人ってやっぱりね、健康の波がありますから、
そうです、
もうそれに合わせて、
そうです、
前向きになれたり、あ、やっぱりダメだと思ったり、
病気の時になったらどうしてもね、気分的に落ち込みますからね、
そうですね。
でね、その加齢しても老化はしないというところでこんなことを書いてらっしゃいます、
矢
木先生はね、加齢をしても心身の老化はしないという、観点で、矢木先生はこんなことを言ってらっしゃいますね。まず体についてすでにアンチエイジングで取り上げられている方法以上に大切なことがある、それは何かというとね、自分の体の声を聞くということ。
あ、なんかすごくそれは分かりますね、私も ね、
もう一つはね、自分の体に無心に感謝する、で前にも言いましたように、この先生毎晩寝る時には、今日も一日健康でおれたということを感謝、自分の体に感謝すると、こういうことですよね、この感謝は頭で考えて行う感謝ではなくって、潜在意識のレベルに至る感謝の念を持つことです。これちょっとよく分からないんですけどね、その感謝の念を特に自分の胸の中に置いておく、向けるというか、そうなると非常に気が楽になる。でもう一つ大事なことはね、心まで老化しないためにはどうすればいいか、大抵心から老化していきます
もんね。
いきますもんね、
で
それは老化する老化しないといったような意識を自分の中からなくすことだそうです
。老化するしないを意識からなくす、
感謝の念で中今を生きるという、今をとにかく楽しむという、中今を生きていればそのような意識も生まれません、 とおっしゃってますね。だから何の心配も恐れもないということです。私はこれをうまく解釈できないんですけどね、ここのところは、ね、ある意味は医者らしくない考え方だと思う。
そんな感じはしますね。
一般論としてドクターというのは科学的なデータに基づいて話を展開します
から、ね、そうですね。
例えばあの血液検査の中でも、はい、尿酸値が高いから気をつけましょうとか、
はいはい、
コレステロールが何とかと、
そうですね、
データに基づいて判断するんですよね、はい、まあ、そういう視点観点からちょっと考えが変えるという人、この先生はね、はい、こんなことも言ってました。どこかにあのね、
はい、
お医者さんなんですけれども、医学に対して否定も依存もしない。医学は否定しないけども、医学に依存はしないという先生です、
はい、
なんかやっぱりその精神のギリギリのところをちょっと見てきたら、
そうですね、
そういう考えになるのかなという気はします、で科学者らしくないというのかな、その霊魂の話ですとね、
は
い、これもよく言いましたけど、家であの診療仕事終わって家で寝てたらね、
はい、
自分の患者さんがね、先生お世話になりましたって出てくるんです。で大抵その時にその患者さんが息を引き取ってる、
は
い、そんなことが実際には感じられるというのが、これはやっぱり霊魂の問題だというふうにこの先生はおっしゃってます。
じゃあそういう体験も何度もされてらっしゃるから余計に、
そうですね、なかなかね面白い話で、この自分の体の声を聞くというのはね、はい、私はよく取り上げる五木ひろゆきさんも迷いながら生きていくという本の中でね、はい、これも取り上げましたけど、
うん、
体の声というこの先生は、五木さんは身体語、体の言葉、
はい、
身体語というふうにおっしゃってますけど、
はい、
身体語に耳を傾けることということをおっしゃってます、
はい、身体語、体の声ということで、はい、言葉、
これもなかなか面白い考えですね。
そうですね。でも私なんかこう今お話をお伺いしたから言うんではないんですけど、割と私自分で自分の体の声聞いて生活しようとここ数年思ってますね。はい、
そうです。でね、矢作先生はね、
はい、
あの病気は、まあ、これ第4章で触れたいと思うんですけど、あの戦うものではなくって暮らしを変えるものだと、そういうのを捉えてる矢作先生はね、
はい、
で五木ひろゆきさんはね、
うん、
矢作先生は病気というのは治すものではなくって、
うん、
戦うものではなくってあの暮らしを変えるものだと。
暮らしを変える病気は、
うん、いや伊豆先生が前紹介しましたけどね、病気は治すものではなくって、
はい、
治めるもの、そういうふうに考えていらっしゃいますね、
はい、
で治めるというのはね、あのうまく処理するという意味でなんですけどね、つまり薬が治療によってその薬とかあるいは治療によってその症状がなくなってしまったとしても、それは治ったのではなくって根本的には治すことは絶対ない、うん、
はい、
やはりそれはどういうことかというと、治すことを目指すのではなくって、
うん、
それを治める方法を探すことしかないというのは、はい、うん、この五木さんの考え、
はい、
ちょっとどこか似通ったところが、
そうですね、
伊豆木さんは医学者ではないんですけど、ね、その辺がまあ共通したような気もするんですけど、
でもあのその矢作先生の病気は戦うものではなく生活を変えるものっていう考えはなんかすごく腑に落ちますね。
ああ、そうですね、
うん、なんかあのでそれは結局まあ治めるものにね通じていきますけども、
病気は治らない、はい、治すんではなくて治めるものなんだというのは五木さんの考え、
はい、
ちょっとなんか
ね、
通ずるところがあるような気がしますよね、
はい、そうですね。で生活を変えて済むものならそのまま付き合うこともできるっていうのがとっても納得できますよね。
そうですね、
うん、
まあそういうことですよね。
あ、なるほど、いい言葉
で。だから加齢しても老化をしないというのはどういうことかと言いますと、はい、別の言葉で矢作先生はね、はい、感謝の念で中今を生きる、うん、これこのことだ、 そういうのをおっしゃってます。で、ちょっと便利な生活を楽しむ方がいい、
はい、
つまり体をほどほどに動かす習慣があれば、自然と年を取ったら転びやすくなると思うんですけど転びにくくなるということですけど、
はい、
なかなか面白いこといっぱい書いてあります
ね。そうですね、
やっぱりウォーキングというのはいいことだと、はい、
よく言われますね。
ね、
はいはい、
それからだから要するに先ほど言いましたようにちょっと不便な生活を楽しむということですよね、
はい、
それからもう一つはね、勝手にやってもらう、要するに機械とか下人にやってもらうに慣れてしまうということは、うん、慣れないことが大事だ、これが自分の暮らしに手を抜かないという意味だと思うんです、
はいはい、
ほどほどに体を動かして自立して生きることが大事だ、
うん、
こういうことなんですよね、で機械がやってくれたら便利だと、はい、もし考え始めるとしたら自分自身の筋力や反射神経が確実に低下していると思ってください。
お、確実にとついてますねでもそれは実感します。確かに、
ね、脳機能も、ね、脳の機能も低下しますから、ね、
あ、
不便だけれども不幸じゃないという考えがあります。
あ、はいはい、
そんな言葉があるように、
うんうんうん、
不便は必ずしも不幸ではないということですよね、はい、で転ばないようにと散々便利にした結果、
うん、
動かなくても良くなり、むしろ体が弱くなるとか
、はい、
あるいは転びやすくなってしまうことだってあるんで、
すぐ手の届くところに置いてしまうとダメですね。
そうですね、やっぱり便利というのは、
はい、
と手に入れたら何かが捨ててしまう
という、そうですね、
人にあるいは機械に任せすぎると、
はい、
体も脳も弱くなる、
体もそして脳も弱くなるんですね。
これがその、
はい、
勝手にやってもらうになれないことだという言葉を変えますと、任せすぎると脳も体も弱くなる、まあ、こういうことになるんですよ、だからまあ要するに、ね、先ほど言いましたようにそうかなと思ってることとか、あるいは本で一遍読んだ記憶があるなと、
はい、
そのようなことが非常に多いですよね。
あ、
納得いったとか、
ね、読み進んでいくと、
はい、
自分にすごく身に覚えがあったりとか、ぐさっときたりとか、
そうですね、それからね、
はい、
今なんていうんですかな、サプリの広告がたくさん出てるでしょ、
はいはい、そうですね、
食べ過ぎないということと、うん、食食べ物を偏らない、この2つが非常に大事だというふうに矢作先生もおっしゃってます。でこれを食べたらよいということはない、つまり万人に適用される食の黄金ルールはないというふうにおっしゃってます、
はい、
だから食べ過ぎないと極端に偏らない、この2点は守った方がよいだろう、
食べ過ぎないと極端に偏らない、
は
い、
でね、サプリメントに頼ることも良くないということなんですけどね、食事はバランスが大事です。好きなものを適度に食べるのがいい、
はい、
でサプリや薬に頼る前にできることがいっぱいあるでしょでこの先生、私がねサプリメントを使わない理由は次の3つ、1つはね、
はい、
プラセボ、いや偽薬です。
あ、はい、
頭が痛いので薬を出しますって、
うん、
ほんのメリケン効を飲んでも効く人には効くっていうんです、
はい、
頭痛が治った、
はい、
偽薬的な位置づけにある、
うん、
これは一つ、二つがね、はい、体質によって効果効能が違う、
はい、
万人に効くとは限らない、
うんうん、
三つ目は人工的な摂取が肉体の潜在力を弱めてしまう、
逆に、
うん、ということ、まあ、お医者さんもおっしゃることです。でサプリメントに頼るならまずはしっかり食事を取りたいものです、
うん、
でこの先生はね、はい、もう終わりますけど、食のバランス、私自身はこんなこと書いてあります。白米ではなく玄米を食べる、
素晴らしい、
野菜も果物も発酵食品もバランスよく取るようにしている、
うん、
大豆製品、卵、パンもほどほどに食べる、
うん、
肉は食べない、こんな人です、
はいはい、
お酒も飲まない、うん、まあ、そんな人ですね、うん、なるべく加工されたものではなくて自然の食材を楽しむようにしている、うん、ということですよね。だから健康というのはね、心の持ちよう、やっぱり感謝の生活
です。そうですね、
一つ食と体を適度に、食後のバランスを取ることと、うん、体を適度に動かすことが大事だ。だから多少不便の方がどうしても体を使いますから。
そうですね、嫌をなく動かさないと。
この3つがね、心の持ちようと食のバランス、それから体を適度に使う、この3つが健康の秘訣だ、はい、そんなことをおっしゃってました。第3章については次の
次回に
回しましょう。
はい、わかりました。ありがとうございます。今日は矢作直樹さんが書かれました長生きにこだわらない、この5本から第2章についてのお話を詳しく伺いました。
これとね、はい、長生きにこだわらない副題はね、はい、最後の日まで幸福に生きたいあなたへ、
うん、はい、なるほど。
だからピンピンコロリが一番いいというのを、この先生もおっしゃってます。
そうなんですね。
まあ、確かに誰もピンピンコロリと思いますよね。そのためには適当に自分の体を使うということが大事です。まあ、そんなお話です。
ありがとうございました。この時間お話しいただきましたのは港川短期大学元学長社会心理学ご専門の大前守先生でした。また次回もよろしくお願いします。
はい、
どうも
ありがとうございました。
次回は7月24日の水曜日配信を予定しております。次回もぜひお楽しみに。豊かな第三の人生のすすめお届けしてまいりました。